先週創世記の2章を勉強したときにいくつもの疑問質問が出てきたんですけれども、時間の都合あるいは内容的にもう少し先に勉強してからの方が答えを出しやすいと考えて、後ほど戻ってくる、後ほどこの答えを見つけるという形で終わりにしてしまいました。そして先週の時間の終わりには、私自身も忘れないようにするために質問を6つリストにしておいたわけです。ところが先週リストにした質問の6つ目は先週のうちに答えを出しているものですから、あと5つの質問疑問の答えを聖書から見つけないといけないということを言ったわけです。ところがですね、多分皆さんの方では忘れているかもしれないんですけれども、あるいは創世記の2章ではあまりにも数多くの疑問質問をリストにしたものですから、頭の中いっぱいになってしまって気がつかなかったのかもしれないんですが、実はもう一つ質問が残してあるんです。先週答えを見つけなければいけないというものが5つあると言ったわけなんですけれども、それに取り残したもう一つと合計6つの疑問質問に答えを見つけないといけないことになるわけなんです。だから今一度先週リストにしたものをリストにし直しをしてみましょう。まず第1番目の質問は、創世記の2章の4節でもって神が天と地を作った経緯であると言ったとき、その後でもって今度は地と天とこの両方とも複数形になっています。でコリント第2の手紙ではポーロが第3の天に登って神様に会ったと言っている。そうすると第1の天、第2の天、第3の天があるということになるわけですけど、それはどういうところなのか、どんなふうにして区別をつけているのか、仕切りをしているのかというまず質問が一つ残りました。一つ目です。その次にですね、創世記の2章の8節でもって神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置いたという。神様にとってはエデンの園というのはどういうところなのか、実はここでもってただ単に神様が園を作ってその人を置いたというだけじゃない、エデンの園というのに大切な意味があるんです。それが何なのか、これ二つ目の質問です。三つ目の質問としては、2章の17節でもって善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬと神様が言った。どういう理由で神である主はこういう命令を出しているのか、何が目的なのかという質問がありました。4番目の質問はその次の18節なんです。人が一人でいるのは良くない、私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう、まあ、ふさわしいという言葉はないというのを先週言ったんですが、原本にないんですけれども、神である主はアダム男と女と一つと見たもの、人に助け手が必要だと見ました。どういう助けなのか、実際に助け手となっているかというのが18節からの質問です。でその次にですね、5番目に19節と20節とでもって質問が出てまいります。神様は鳥と動物と2回存在させている、つまり2つのグループの鳥と動物を作っております。1つのグループの鳥と動物とは、人アダムがまだこの地上に存在するようになる前に神様が存在させたものです。もう一つのグループは、もう一つのグループの鳥と動物というものは、人アダムが地上で生活を始めてからエデンの園に住むようになってから神様が人に対して助けとして存在させるようにしたものです。この二つのグループの鳥動物は区別をすることが可能かというのがですね、先週の5番目の質問でした。で6番目の質問はアダムという名前だったわけです。神様が初めに男と女と一つに作った時にそれはアダムと名付けている、これは創世記5章の2節はそうだと書いてある。なのに男と女と別にした後でもって男をアダムと呼び続けているのはどうしてかと、この質問に対しての答えは先週出しました。ところがですね、先週まだ質問として残っていたものはもう一つあったんです。だけどそれをリストにしておきませんでした。私の方でも忘れちゃってた。何かというと創世記のこれは2章の25節なんです。その時人とその妻は二人とも裸であったが互いに恥ずかしいと思わなかった。で先週このところについてですね、この言葉はとても大切な意味が含まれている、創世記3章に入ってから説明するということを言いました。だけれども先週はこの問題を質問をリストにするということを忘れていたわけです。さあ今日はですね、この全部で6つの質問疑問についての答えを聖書から見つけなければいけないわけなんですが、ところがこれリストにした順序でもって見つけるわけにはいかないんです。どうしてかというと質問の中には創世記の3章の勉強に入ってからの方が答えを見つけやすいものもあるからなんです。だもんですからまずですね、 この質問の3番目の取り上げてみましょう。創世記の2章の17節の質問を取り上げてみたいと思うんです。どういう理由で神である主はこんな命令を出したのか。善悪の知識の木から取って食べてはならない。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。なんでこんな命令を出したのか、何が目的なのかということを取り上げて調べてみたいと思うんです。思い出していただきましょう。三大天使の一人ルシファーは神様の地位を取りたくて神様に向かってクーデターを起こしました。そのためにルシファーは天から追放されました。そしてエデンの園に蛇の形をして現れ、神様が食べてはいけない、それを食べるその時あなたは必ず死ぬと言われた善悪の知識の木の実でもって、まずエヴァを女を誘惑し、そしてエヴァを通して男も誘惑しようと企ったわけです。で事実その誘惑に成功しております。で最後には神様に対して大きな罪を犯し、その罪を通して全人類が罪を持つようになり、死が人類に入ってくるようにまでなるところまでルシファーは動かしたわけです。だからこういう事件の問題の出発点となるのはですね、どういう理由で神様はエデンの園に、しかもエデンの園の中央に命の木と善悪の知識の木とを生えさせているのか。もし神様が善悪の知識の木をエデンの園に生やしていなければ、その木から取って食べてはいけないという命令する必要がなかったはずなんです。でサタンがエヴァを置いて最後に男アダムを誘惑する材料になるものもなかったことになるわけです。そうであったらば、男アダムが神様に対して大きな罪を犯し全人類に罪をもたらすようなこともなかったはずですし、その罪によって死をもたらす出発点となるはずもなかったのではないかという疑問が湧いてくるわけです。だからどういう理由で神様は善悪の知識の木の実を食べてはいけない、それを食べたら必ず死ぬという命令を出したのか、なんでそんな木を生やしてるのかというのが質問になるわけです。いろんな答えを推測することはできると思いますけれどもですよ、その理由をどのように推測をするのかということでもって、神様という方はどのように理解をしているのかということが分かります。だから私が皆さんに質問してて、この創世記の2章の17節この質問してて、神様どういう理由でこの善悪の知識の木をエデンの園に生やしてるのか、生やさなくたっていいじゃないか、なんで生やしたんだという理由を一人一人聞いてったらですね、いろんな理由だろうと思うんだけれども、それを言った時にあなたは神様という方はどういうふうに理解をしているのか分かるんです。まあ、言い方を直し、言い直しをしますし、実はこっちも正しいと思う。神様という方をどういうふうに理解しているのかということでもって、神様がどういう理由でエデンの園に善悪の知識の木を生えさせたのか、どういう理由でその木から取って食べてはいけないという命令指示を与えているのかという解釈の上に違いが出てくるんです。さあ、こういう疑問質問が湧いてきた時には、どうやれば神様の霊が私たちに書かそう、教えようとして書かした目的の通りに私たちので答えを見つけることができるのかというのがまず問題になるわけです。なんで神様は善悪の知識の木というものをエデンの園のしかも真ん中に植えてるのか、そうしておいて人に向かって食べちゃいけない、食べたら死ぬなんてことを言ってるのか、こういう疑問質問に対しては聖書から答えを見つけるやり方いくつもあるんですけれども、まあ、その中で一番確実なやり方は、まず問題の箇所、この場合で言ったら創世記の2章の17節の前と後とを一つにして問題の箇所と考え合わせをしてみるというやり方なんです。神である主はエデンの園の中央に善悪の知識の木を生えさせておいて、しかも何かの理由でもってそれを取って食べてはいけないという命令を出しています。この答えを聖書から見つけようとするときに、その箇所の前後をよく読み直しをしてみるというのが第一の段階なんです。つまりですね、この質問となるもの、疑問となる点に来る前までの背景というものを考えに入れて、その箇所の意味を考えるというやり方なんです。どうなるかと、少なくともですね、この2章の4節まで戻ってみなきゃいけないということになる。そしてこれ17節が問題ですから、2章の4節から17節までの読み直しをしなきゃいけないということになります。読んでみましょう。こういう時ですね、慌てて読んじゃいけないんです。意味を考えながらゆっくり読まなきゃいけません。2章の4節からいきますよ。これは 天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時、地にはまだ一本の野の灌木もなく、また一本の野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず、土地を耕す人もいなかったからである。だからこの時点でまだ人が作られていなかったんですよ。一章の26節までまだ行ってなかったんですよ。ただ霧が地から立ち上り、土地の全面を潤していた。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。これがですね、一章の26節から28節までの教えを細かに教えているところになるわけです。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。さあ、ここでそろそろ頭を考えなきゃいけないんです。この2章の17節では、善悪の知識の木から取って食べてはならない、それを取って食べる、その時あなたは必ず死ぬ。どうしてか。9節では、見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。そしてその の中央には命の木、それから善悪の知識の木を生えさせたと言ってる。食べさせるためにやってるんじゃないか。まず考えなきゃいけないんですよ。一つの川がその園を潤すため、エデンから出ており、そこから分かれて4つの源となっていた。第一のもののはピジョンで、それはハビラの全土をめぐって流れ、そこには金があった。その地の金は良質で、これはそこにはブドラフとシマメノもある。第二の川の名はギホンです。クシの全土をめぐって流れる。第三の川の名はヒデケルで、それはアシュルの東を流れる。第四の川、それはユーフラテスである。どうも10節から14節はこの質問の答えには関係なさそうに考える。15節いきます。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らした。神である主は人に命じて仰せられた。あなたはそのどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木から取って食べてはならない、それを取って食べる、その時あなたは必ず死ぬ。で、18節からあとはですね、どうして食べちゃいけないと言ったかという理由には全然なんか関係なさそうに感じる。だから17節で止めてもいいと思う。だけど必要があったらば、この2章の4節から読んだんですけど、もうちょっと前まで遡らなければいけないかもしれないんです。さあ、2番目にしなきゃいけないことがあります。1つ目にこれで全部読んだ、そして考えながら読んだ。2番目にしなきゃいけないことは、これ読めば分かるはずなんだけども、今読んだ4節から17節までには時間的に言って同じ時に起きたものでないというのが分かると思うんです。だからこの背景を今度は時間的に辿ってみるんです。そしてですよ、この2章の16節と17節に至るまでに必要と思われるところを時間的に眺め直しをしてみるということをしなきゃいけないんです。さあ、ここでもって皆さん考えてみましょう。質問しますよ。2章の7節と2章の8節とはどちらが先に起こったことか読んでますよ。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を含まれた。そこで人は生き物となった。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。そこで2つの可能性があるんです。一つの可能性は、神である人は人を作った、でその後でエデンの園を作って、そこに人を置いたという時間的な順序をまず考えることができる。二つ目の可能性は、聖書には創世記の2章7節、そしてそれから8節に順序に書かれているけれども、その順序は8節の方が先ではないかと見る時間的な順序があるわけです。つまり神である人はエデンの園を先に作っておいて、そしてからその後で人を作り、完成しているエデンの園に置いたという時間的な順序が考えられます。じゃあ、これで今度は3つ目に行きましょう。3つ目の段階に行きましょう。この時間的なものを考えるときに、2番目の段階で考えているときですよ、ただ単に時間的なものを見るというだけでなくて、他の箇所も、例えばその2章の7節と8節とどっちが先に起こったかなんていうことを見るだけじゃなくて、他の箇所も、例えば2章の15節に書かれている内容も考えに入れなければいけないんです。2章の15節というのは、神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせたという、ということになると、今度は2章の9節にやっぱり考えに入れなきゃいけないということになる。 神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。その中央には命の木、それから善悪の知識の木を生えさせたと書いてある。これも考えに入れなきゃいけなかった。さあ、こういうものを考えに入れて、先ほどの2番目の可能性に戻るんです。2番目の可能性のうちの1つ目が正しいと思うのか、2つ目の可能性の方が正しいと判断するのか、評価をしてみなければいけないんです。1つ目というのは、神である主が人を作った、7節の通りです。その後でエデンの園を作って、そこに人を置いたという時間的な順序です。もしもこれが正しいとしたらば、つまり神である主が人を作った後で、人を存在させておいてから、今度は8節でのエデンの園を設けたという順序が時間的に正しいのだとすると、神である種が土地の塵で形作って生き物だった人アダムは、エデンの園が出来上がるまでどこでどのようにして時間を過ごしていたのかというの問題になるわけです。こういうことを考えてみたら、もっとこの時の状態を想像することができると思う。赤ん坊が生まれた、だから赤ん坊に着せるものを買いに行った、おしめを買いに行ったでしょ。さあ、じゃあその間、生まれた赤ん坊は着るものもなく、おしめもなく、垂れ流しをしていたかということ、同じになることになるわけでしょ。赤ん坊はおしめをつけて生まれてくるんじゃないんですよ。着物をつけてお母さんのお腹から出てくるんじゃないんです。赤ん坊が生まれてくると知っている親が、赤ん坊が生まれてくる前の間、子供のために何の準備もしていないということがあるかどうか。じゃあ2番目の可能性いきましょう。2番目の可能性というのは、神である主が人アダムを作ろうと計画をした時に、つまりもう少ししたら赤ん坊が生まれるという時と同じ状態です。その時に生まれてくる赤ん坊にどういう人に育ってもらおうかというようなことを親が考えないかどうか。そしてですよ、これが一章の26節なんですよ。神様がこういうことを考えました。こういう赤ん坊が生まれてほしいと言った。我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海のお空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。この子供が生まれたら、男の子なら俺の後を継がせる会社の社長にしてやろう、女の子ならなんか知らない、すごいその映画の俳優かなんか知らないけど、女優かなんか知らないけども、すげえなんかにしてやろう、マリル・モンローみたいな格好にしてやろう、なんか知らない、そんなんかありました。とにかく親考えるわけでしょ。そしてそれに準備をしておくと思うんです。成長していくのに必要なものを準備しておくと思うんです。そうすると、もしもこちらの考えが正しいんだとすると、創世記2章の9節から14節は人アダムが生まれる前に親である主が準備をしたもののはずなんですよ。でしょ。どうしかといったら、土地からに見るからに好ましく、食べるのに全ての木を生えさせた。その中央には命の木、それから善悪の知識の木を生えさせた。一つの川がその園を潤すためエデンから出ており、そこから分かれて四つの源となっていた。第一のものはピジョンで、それはハビロの全土を巡って流れ、そこには金があった。そのうちの金は漁して、またそこにはブドラクとシマメノもある。第二の川の名はギホンで、串の全土を巡って流れる。第三の川の名はヒデケルで、それはアシュルの東を流れる。第四の川すらユーフラテスである。これは神様が人を作る前に、土地の塵で形作って命の息を含む前に準備していたと見なきゃいけなくなるわけです。そうすると、時間的に見れば、神である主はエデンのその先に作りました。2章の9節と、それから1章で言ったらば29節30節、まず神様は作った。つまり29節30節ってこうなんですよ。ついで神は仰せられて、見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と、種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。だから与えた時にもすでに準備されてるわけでしょ。それがあなた方の植物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。こういうことは神様が作った。その後で神である主は人アダムを存在させました。これは2章の7節です。だから今度は1章28節、神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従いよ、海の大空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。そしてから人アダムをエデンの園に置いた。これ2章の8節です。そうしておいて、今度は2章の15節、人をエデンの園に置いて、そこを耕させ、またそこを守らせたという指示を与えている。これが時間的に見た動きの順序と見ることができるわけです。 さあこういうものを背景にしてここでですね今度はエデンの園の中央に善悪の知識の木を神である種が生やしているということについて今度はどういうふうな理由でその木を生やしたのかという可能性を今度は考えてみなきゃいけないんです。これは第4の段階になります。さあこの時ですよ、その第4の段階でもってどういう理由で神様がこの木を生やしたのかという可能性を考えてみるときに、神様が自分の力を示すためだとかですね、アダムがつまり人が神様の指示にどれほど忠実なのかテストするためだというその理由を並べんじゃいけないんです。これは理由じゃないんです。これは結果です。どういう理由で神様は善悪の知識の木というものをまずエデンの園に植え生えさせているのか、二つの可能性が考えられるんです。一つは善悪の知識の木は人にとって男と女にとって必要ないという見方が一つです。必要ないのに神様がそれをわざわざ生やしておいた、しかもエデンの園の中央という一番目のつきやすいところに生やしておいた、そしてそれを取って食べてはいけない、取って食べたら必ず死ぬという命令出したという可能性です。じゃあどういう理由で命令出したか、それは後から来るわけでしょ。もう一つの可能性は、神である主は善悪の知識の木の実をやがてはアダムに男と女に食べさせる計画を持っていた、男と女に必要であるということを知っていたからエデンの園に準備をした。ところがその時点では、人をエデンの園に連れてきた時点では人間で言えば生まれたばかりの赤ん坊のようなもんです。まだ善悪の知識の木の実から食べるところまで成長していないわけです。だから成長する前に食べさせてしまって消化不良を起こすことがないように、神様が目的としているものを、人を祝福しようとしている目的を壊してしまうことがないように、成長するまでは食べさせたくなかった、だから食べるなと言ったという考え方、可能性として考えられるわけです。最初の可能性に戻りますよ。最初の可能性は、神である主は善悪の知識の木の実を人に食べさせる目的で生やしたのではない。人には善悪の知識は必要ないと神様は見ていた。だからその木を生やしておいて、どういう目的でその木を生やしておいたのか、それは別にしてですよ。とにかくその木を生やしておいて食べてはいけない、食べたら死ぬという警告を与えたという言い方、考え可能性、これ正しいと見れるかどうか今度考えてみましょう。これをですね、人間の生活に例えて考えてみたらば、神様はどういうことをしようとしてこんなことを言ったのか、その意味が分かると思うんです。もしもこれ食べる必要がないものだとしたら、神様が言った言葉はどう、こんなふうに解釈できるんですよ。口の中に入れたら死ぬような毒のあるものを、きれいな、しかも中身が美味しく見えるような入れ物の中に入れておいて、他の飲み物と一緒に並べておくんです。そして小さい子供に向かって、この入れ物の中の飲み物を飲んじゃいけない、他の入れ物の中に入ってるのはどれ飲んでも食べていいけど、あなたが元気になって強くなるのは入ってるけど、たくさん飲んでいいけれども、この入れ物の中身はあなたにとって毒だから飲んじゃいけないと親が言うか、そして冷蔵庫の中に並べとくか、こういう親がどこにいるか。親がまともな親であれば、そして子供を愛していれば、こういう毒となるものはうちには置かないものなんです。置かなければいけなかったらば、子供の目につかないところ、子供の手の届かないところにしまっておいて、多分簡単に中身が開けられないように、子供に飲むことができないように、いろんなことをすると思うんです。これが親というものです。とするとですよ、善悪の知識の木と実というものは人にとって男にも女にも必要ないものなのに、食べたら死ぬような毒となるものをわざわざ一番目のつきやすいところに生やしておいて、しかも手を伸ばせば取ることができるようにしておいて、その上にその木の周りには見るからに好ましく食べるのに良い木をたくさん生やしていたらば、そうしておいてですよ、善悪の知識の木から取って食べちゃいけないと命令したという解釈は、あたかも神様という方はサディスティックな、人間を苦しめることで喜びを感じる方のように見えてしまうということになるわけでしょ。神様愛ですなんて僕は完全にかけ離れたものになりますでしょ。以前私はこれを教会で牧師に質問した。じゃあ2番目の可能性はどうなのか。2番目の可能性というのは、神様の方では善悪の知識の木の実を人に アダムに、つまり男と女に食べさせたかったんです。だけどもちょうど生まれたばかりの赤ん坊には乳が必要なんであって、硬い食物は消化不良を起こすから成長を妨げるものになるから食べさせないというのと同じに、人アダムが男と女が成長するまでの間食べさせたくなかった、だから食べてはいけない、食べたら死ぬという警告を与えたと見る見方です。これはどうか。人というものは神様とお交わりを持つことで霊的に成長していきます。ところがこの男も女も人と呼ばれているもの、アダムと呼ばれているものなんです。エデンの園に置かれた時点では生まれたばかりなんです。まだ神様とのお交わりの時間もあまり持っておりませんでした。生まれて間もないために、神様にとって作られ存在するようになってから間もないために、神様とはどういう方なのかということもよく理解するところまでなっていなかった。これから神様とお交わりの中でいろんな勉強をして、そして地球の神様としての活躍をするための成長していかなければいけない時期だったわけです。この成長の時期に霊的に赤ん坊の段階のレベルから成長していって、ある一定の霊的レベルに達する前にそのレベル以上のものを取り入れようとすると霊的に下痢を起こす、時には病気になる、ひどければ死ぬ。だから神様それを知っているから食べてはいけない、食べたら必ず死ぬという警告を出したと見る見方があるんです。だから人がアダムが男と女とが霊的に成長してあるレベルまで達した時に食べてよいという指示を出すはずのものであったという考えはどうか。最初の考えと今のこの考えとどちらが可能性として考えられるか。全然人に食べさせる目的何もなかったのに、エデンの真ん中に生やしておいて、他のものはみんな食べていけてこれだけ食べんな、で美味しそうな実を結ばしておく、そういう神様か、それとも今食べちゃいけないけれども将来食べさせようと思って準備していたか。さあそうするとですよ、もし2番目が正しいと言ったら今度こういう質問が出てくるんです。だったらば神である人はどういう理由でエデンの園を作った時点でもって善悪の知識の木を生やしておいたのか。人が、つまり男と女が、アダムが霊的に成長してあるレベルも達した時に、そして善悪の知識の木の実を食べてよいと判断できるようになった時にその木を生やすということはできなかったのか。もしがそれができるんだったらば男も女もサタンに惑わしに乗せられちゃって神様に罪を犯すきっかけを作る必要がなかったわけでしょ。なのになんでこの人をエデンの園に置く前にエデンの園にそういう木を生やしておいておくのか、こうやって食べるんだって言ってるのか。でね、私がこういうふうな質問を出しますとですね、こんな反論が返ってくるんです。たくさんの反論が、こういう反論が返ってきた。例えばこういうのがいるんです。人が男と女とかアダムがですよ、毎日のように神様とお交わりを持って霊的に成長していったといたします。そして今日そのレベルに達したといたします。で神様認めたんです。じゃあ今日善悪の知識の木をエデンの園に生やしたとすると、木を生やしてから何日経ったら、何ヶ月経ったらその木から実がなって食べることができるようになるのか。少なくとも人アダムがその霊的レベルに達した日ではないじゃないかという質問が出てくる。もしも人がアダムが男と女とが霊的レベルに達した日にその木の実を食べることができなかったらば、できればですよ、善悪の知識を持つことができてさらに成長していけるようになります。だけれども木が育って実をつけるまでようになるまで待っていなければいけないとしたらば、人アダムはその時まで成長していくことができないということになるじゃないか。言い換えたら神様は人の成長を止めていることになるんじゃないかということになる。これをですね、こういう具体例に変えたらもっとわかるだろうと思う。イエス・キリストは病気の癒しを準備いたしました。もしもこの病気の癒しは病人であるあなたの信仰のレベルがあるところまで成長したら初めて現実になるものとしたらどうなるか。病気で苦しんでいるあなたは癒されたいから自分の信仰のレベルを高めるように一生懸命努力をいたします。で長い年月をかけてやっとそのレベルに達した、これでやっと癒しを受け取ることができるとあなたは思うようになった。そしたら神様の方では、確かにあなたは病気の癒しを受け取るだけの信仰のレベルに達した、私はそれを認める、だから私はこれからあなたのために癒しを準備し始める、今から6ヶ月後にはその準備が完成するから今から6ヶ月経てばあなたは癒しを受け取ることができると言ったらあなたはどう思うか。 それに比べて神様は現実的に何をしているか。神様のことでもすでに癒しを準備しているんですよ。たとえあなた自身の信仰のレベルが言っているところまで達していなくても、本当でもってあなたが癒しを受けた健康になって、それからあなた自身の信仰のレベルを高めるように動けるように、あなたが与えられている癒しを保つことができるようにというやり方を神様は取っているんです。もう前もって癒しを準備しちゃってる。これ神様のやり方です。もう一つ具体例出しましょうか。あなたの子供が高校を卒業した、なんてまだそういう年齢になってないのかいるかもしれないけど、考えていきましょう。子供が高校を卒業した、そして大学の入学試験に合格をした、大学生としての生活に入るレベルに達しているって、これ証明をした。じゃあこれから金を貯めて何年かかけて、その子の入学金と授業料とその他必要なものを準備して子供を大学に入れようとするか、入学試験に合格したことが分かってから必要な金を貯め始めて何年か先に立って大学に行けるようにするか。そうじゃないでしょ。子供がちっちゃなうちからボケかバカか分からないうちから大学に入るだけの能力が才能があるかないかまだ分からないうちから大学に入る費用を貯金し始めるわけでしょ。そして大学の試験に合格したっていう時にも授業料入学金が全部出せるように準備をしておくというのが親でしょ。そして子供に対してそれだけの金は用意してある、貯金してある、だから大学に入る時に払えるようになってる、お前に準備してあるぞ。けれどもその金はお前のものだけれども勝手に使っちゃいけない、使ったら大学に行けなくなるぞと言うと思うんです。これと同じと見ていただければいい。神である主は人アダムに男と女とを作る前にエデンの園を設けて人が成長していくのに必要な全ての木を生やしております。けれども大学の入学金を貯めていると同じように、その時となるまではお前のものだけれど勝手に使っちゃいけない、使っちゃったら大学に行けなくなるぞというのと同じに、神である主は善悪の知識の木を示して善悪の知識の木から取って食べてはならない、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬという警告をしたという解釈ができるんです。ところがです、クリスチャンの中にはことに聖書学者とか教会の牧師とかいうの中にはですね、こういう解釈の可能性を否定するのがおります。こういうふうに言う、人はつまりアダムは男も女は神様で作られた時点でも完全に成長している、これ以上成長する必要がない、だから霊的に成長した時点で善悪の知識の清みを食べさせようとして神様は準備をして、成長するまでの間食べてはいけない、食べたら死ぬと言ったという説明は適切ではないというのがいるんです。さあこういう反論にはこういう考えにはどのようにして答えがを出すことができるか、しかもです、聖書から答えを出すことができるか。私はですね、こういう答えをするんです。聖書ではこう教えている。まず創世記の2章の7節によると、人は土地の塵で作られて神様の命の息を含まれていくものとなった。ところがですね、同じ材料でもって2章の18節と19節20節でもって人の助けとなる鳥動物も土地の塵で作っております。ところがそれに比べてイエス・キリストは神様です。フィリピ書の2章の6節ではこう教えている。キリストは神の見姿であらゆる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたんですと言っている。そしてガラテヤ書の4章の4節ではこうも言っています。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わし、その方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいましたと言っている。だからもしも土地の塵から神様によって作られた人、アダムというものと男と女というものとイエス・キリストというものと比べたらば、イエス様は神様であって霊的なレベルから言っても人よりはるかに高いはずでしょ。これわかると思うんです。このイエス様のことについて聖書は何と書いているか。ルカの2章ではこう教えてるんですよ。 ルカの2章では39節と40節と見ていただきます。こう書いてあります。さて彼らは主の律法による定めをすべて果たしたので、ガリラに自分たちの町ナザレへ帰った。幼子は成長し強くなり知恵に満ちていった。神の恵みがその上にあった。幼子は成長していった、知恵に満ちていった。言い直しをしたらば、神の一人子イエス様も生まれた時にはそれほどの知恵がなかったと言ってることでしょ。はっきり言っちまえばバカだったと言わなきゃ知恵がなかったんでしょ。成長する必要があったわけでしょ。そして同じ2章の52節を見ておきましょう。どう書いてあるか。イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛された。もっと成長していったんですよ。さあここで比較をしていきましょう。神の一人子であって、神様自身が人間の姿をとってこの世に来たイエス・キリストが、肉体の上でも精神の上でも知恵の上でも成長していかなければいけないのに、そしてですよ、30歳になってヨルダン川でバプテズマを受けて聖霊が宿るまでは福音は誰にもつけていない、病人も一人も癒していない、奇跡も行っていなかったっていうのに、それに比べて土地の塵から語り作られた人アダムが、その作られた時点から完全に成長していたということが考えられるか。もしそういうことが考えられるとしたらば、人は神様によって作られた、アダムは男と女とは作られた日から完全なものであって、それ以上に成長する必要がなかったと見るということは、アダムやイブの方が一人子、神の一人子イエス様よりももっと成長して高いものになっていると見ていることになるわけですよ。三位一体の神様の一人で存在している、人の姿をしてこの世に来たイエス様、アダムの罪の贖いをするために十字架にかかってイエス・キリストよりもアダムやエヴァの方が霊的に成長していたと見ていることになるわけですよ。それだけじゃない、こういうことも説明できます。もしもアダムとイブとが神様によって作られた時からすでに霊的に成長しているのだとすれば、これ以上成長する必要がないところもなっているのならば、蛇の形をしたサタンにそんな簡単に惑わされて神様に罪を犯すということがありえないはずでしょ。これだけを見ても、人がつまりアダムとイブとが一つとしてエデンの園に置かれた時には霊的に完全に成長していたのではないということを示しているんです。アダムもイブも両方とも霊的に成長していかなければいけなかったんです。知識の面でも成長していかなければいけなかったんです。だから神である主はアダムとイブとに食べさせるように、成長させるように善悪の知識の木を生やしているんです。ところがですね、ここでもうちょっと大きな質問が出てくるんです。こっちの質問の答えを聖書で見つけることができなかったらば、今まで私が説明したものも何の役にも立ちません。何かといったらこういう質問なんです。どういう理由で神である主はエデンの園を作った時点で善悪の知識の木を園の中央に生やしておいてから人アダムをエデンの園に置いたのか。人アダムが男と女とか霊的に成長したと分かった時にその木をエデンの園に生やすことはどうしてできないのか。神様の力であれば善悪の知識の木を生やしてその木にすぐに木の実をならせるくらいのことができるはずじゃないか。人がつまりアダムが男と女とか霊的に成長したと分かった時点でその木をエデンの園に生やさせても、あるいはもうちょっとしたらば、あと例えば1週間したら人が霊的に成長する、ほんで善悪の知識の木の実を食べることができると分かった時にその木をエデンの園に生やしても時間的に十分に間に合うんじゃないか。そうしたらば蛇の形をしたサタンに惑わされることもないし、神様に罪を犯すことなかったはずじゃないか。なのに神である主はどういう理由で人をアダムをつまり男と女とエデンの園に置く前にその木を生やしておいて、しかも食べてはいけない、食べたら死ぬという命令を出すようなことを神様はしてるのか。聖書はこう教えてるんじゃないか。例えばマタイの9章を開けていきましょう。マタイの9章では37節でもって失礼しました、マタイの8章のですね、 まあ、どっか分かんない未来、いいことにしましょう。神にとって不可能なことはこれはマルコです。言ってるでしょ。ルカ伝の1章の37節でも言ってるんですよ。先ほどのこれはルカでマルコです。失礼します。今度はルカの1章の37節で見ていただけますと、神にとって不可能なことは一つもありませんと言ってる。両方とも神様に不可能なことがない。だったら神様がエデンの園に善悪の木を生やさせてすぐに食べさせるため身を生やす、鳴らすぐらい不可能か、できるはずだという。なのになんで前もってエデンの園にそんな木を生やさせておいてからアダムとイブとエデンの園に持っていったか。さあこういう質問が出てきたときにどうやったらばその答えを聖書から見つけることができるのか。この聖書をですね、初めから終わりまで創世記から黙示録まで読んで、そのようにヘブル語とギリシャ語と知っていなかったらば、あるいは値段の高いコンコルダンスを持っていなかったらば、そういう質問の答えを見つけることができないのか。それとも聖書から出てくる質問は聖書で答えを見つけることができる。今まで勉強してきたところだけでもって、今まですでに勉強してきた知識だけでもって答えがもうすでにあるっていうものなのか。さあこういう質問が出てきたらどうしたらいいか。しないといけないことは、まず今のこの質問の箇所はどこなのかということをしっかり覚えることなんです。2章の16節17節でしょ。どこが今の質問の問題になっているのか。そうするとですよ、そしてその2章の16節17節のその先にはですね、善悪の知識の木から取って食べてはならない、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬという内容全然書いてないんです。読み直しをする必要がないということになると、この2章の17節から先は18節から25節まで読む必要がない。問題の解決、問題の内容に対して取り扱っている箇所がないんだから、この2章の16節17節までのところの読み直しをしなきゃいけないということになるわけです。それです。その読むときですよ。今度は一つ一つの節を読んでいくときに、今読んでいるところは2章の16節17節の答えとなるかというと考えながら読まなきゃいけないんです。さあそうするとですね、今度はここで質問が出てくる。じゃあどこまで戻ればいいのか、どこから読み直しをしたらいいのか。一章の一節からか、それともどっか途中からかという質問になります。どう判断したらいいか。その時ですね、また今の問題の箇所をですね、これ2章の16節17節を読み直しをしてみるんです。こう書いてあるでしょ。神である主は人に命じて仰せられた。あなたはそのどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木から取って食べてはならない。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。まず神である主は人に命じて言った。人に関するものなんですよ。そしたらですね、創世記の一章の一節まで戻ったって人に関すること何も書いてないんだから、それ必要がないってことになるわけでしょ。それが一つ目です。まだもう一つある。二つ目にはですね、同じ二章の十六節でもって、神である人は人に命じて言った。これはもういいです。その次、あなたはそのどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木から食べてはならないと。つまり人の食べ物に関することが書かれているんです。だからこの二つを注目しなきゃいけない。人のことを書いてる、人の食べ物となるものについて書いてる。さあそうするとどこまで戻ればいいか。創世記の一章では人のことについて書いてるのが一章の26節です。そして食べ物のことについて書いてるのが一章の29節です。だからそこいらまで戻ればいいということになるわけでしょ。そうしておいてですよ、同じ問題で2章の8節でもって、神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作って人を送られたと書いてある。それから1章の15節では神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕す、またそこを守らせたとも書いてある。これも考えに入れなきゃいけない。そして答えのなりそうなところを探していけばいいわけです。どうやって探したらいいか。1章の26節読んでいきますよ。さあ皆さん自身これ答えになるかどうか考えていきましょう。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の王、空の鳥、 家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女と彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。海を増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の上、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。そして2章の15節いきますよ。神である主は人を取り、エデンの園におけ、そこを耕させ、またそこを守らした。エデンの園を人が、アダムが男と女とが耕すんです。さあ、これ何を意味しているか。神様が善悪の知識の木というものをエデンの園の中央に生やした理由は何かという出発点となるのは、私たちが忘れていけないことはです、人、アダムは、男と女とは、神様が何のために作ったか。28節で言ってるでしょ、1章の28節で言ってるでしょ。海を増えよ、地を満たせ、これいいんです。地を従えよ、海の上、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。つまり人は地球のすべてを支配する権威を神様から与えられているんです。そしてですよ、2章の15節、エデンの園というものは、人が、アダムが、つまり男と女が好む通りに支配をしながら自分の食べ物を作り出すように指示が与えられているんです。でしょ。ということは、ここで注意が必要なんですよ。人が、つまりアダムが、男と女とがエデンの園の主であって、神である人はお客様としてエデンの園に訪ねてくる関係になっちゃってるんですよ。ここでもしその人が、男と女とが霊的に成長してきたから、さらに成長できるように神である種がエデンの園に善悪の知識の木を生えさせようとしたらどういうことになるか。人が、男と女とがエデンの園の支配権を持っているんですよ。そこに神様が何かを持ってこいとしたらどうなるか。神様の方では人に向かって、つまりアダムに向かって、男と女とに向かって、その必要性を説明しなきゃいけないんです。そしてその人からの承諾、同意があってから初めてこの木をエデンの園に生やすことができます。その時ですよ、もしも人が、アダムが、男と女とが神様の申し出を断ったらどうなるか。私はそんなものいると思いません、生やさないでください、私がこの支配権を持ってますと言ったらどうなっちゃうか。そしたら神様の申し出を断ったことになるわけでしょ。その時にですよ、神様の申し出を人の方で断って、エデンの園に善悪の知識の木を生やすということを同意していないのに、それでもなお神様が強引に木を生やさせたらどうなるか。神様は人に、アダムに、男と女とに、エデンの園の支配権を与えていないと同じでしょ。与えているからには尊重しなきゃいけないです。神様はアダムというと何してるか、ロボットと同じ見てるわけです。家畜と同じ見てるわけです。だったらいないと同じです。神様はそんなことできません。規則を守る神様です。だから神様はどうしたか。人にとって、アダムにとって、男と女にとって必要となるものは全部エデンの園に生やしておいてから、人をエデンの園に置いてエデンの園を支配させるように権威を与えてるんです。でなかったら、後でもって何か継ぎ出すことができるか。アダムの方が、人の方がですね、ああそれはいいものだから入れてくださいどうぞと言えばいいけれども、そんなものいらないよと言っちゃったらどうなるか。皆さんってあるでしょ、親から、自分の実家からじゃがいもを10キロ送ってこられた、一人で生活してる、だどうなるか。いらないよってことになるでしょ。勝手に送ってくんな、こんなもん腐るじゃないか、隣近所配ろうたって誰も食べてくれるのいない、腐らせるんだったら送ってくんな、送るんだったらせめて前もって送ると言ってくれ、なんて勝手に送るんだ、言うでしょ。言いません。言わなかったら今度私やりますよ、本当にやってみますよ。皆さんのところにじゃがいも送りません、別のもの送ってあげる、その代わりも送った途端にも腐るようなものをたくさん送っといて、嫌だったらうんと、その時また送るから、ただどうなるか、やめてくれってことになる。俺とは何と考えてんだってことになるでしょ。あでもだ、それが言えるんですよ、人がそれを言えるんです。神様が何を言ってるかと、私にこれだけ出るのそのでもって、この地球を支配しろと言ってここまでのことやってるのに、なんでこれ勝手なことやるんだと、手引っ込めろ言えるわけでしょ。 だから神様の方では人に対して必要と思うものを全部エデンの園に生やしておいてから、人をエデンの園に置いてそのエデンの園を支配させるように権威を与えてるんです。けれどもそのエデンの園を支配する権威を与えられた時点では、その人は、アダムは、男も女は善悪の知識の木の実を食べるほど成長していないから、食べてはいけない、食べたら死ぬという指示を12章の16節と一緒に与えていると見ることができるんです。さあ、どういう理由で神である主は善悪の知識の木をエデンの園に生やしておいて、しかもそれを取って食べてはいけない、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬと言ったのか。これは神様の愛でしょ。けれどもその愛の示し方は、人に対して、この時アダムに対して、男と女とに対して、既に与えている権利、権威、力を侵害するようなやり方は取っていないんです。侵害しないやり方を取ってる。人間に与えている自由意志を尊重し、人間の方で選ぶことができるように神様は全ての動きを取ってるんです。だからですよ、全ては神様、我々が選べるように動いてくれてるんですよ。簡単な救いもそうでしょ、病気の癒しだってそうでしょ。受け取りたくなかったら受け取れなかったっていいんです。クリスチャンでもそれいられるんです。救いもちろん受けなきゃクリスチャンにならないけども、救いだって神様のなんて、救われたいか、救われたいなら救いの道準備してあげるの、やり方取るか、取っておりません。救いの道はお前もって開いておく。今から2000年前に救いの道開いちゃった。で、救われたかったらいらっしゃい、さあどうぞってあなたが選べるんですよ。嫌だ、地獄に行けいいだけです。自分で選びます。病気の癒しだって神様の踊りで、あなた病気癒してほしい、聞いていない、癒してほしいって言うんだったらば、これから癒しの道を準備してあげましょう。6ヶ月かかるけど、それだけ、それで準備してあげます。言ってるか、言ってない。今から2000年前にも準備しちゃった、イエス様の受けた打ち切りでも準備しちゃってる。そういう人いて、あなたの病気を癒される、こうやったら癒される、癒しは現実になります、受け取るか受け取らないか選んでくださいと言ってる。あなたは天国での生活もそうなんですよ。神様のやり方はですね、あなたは天国で生活したいですかって聞かないんです。もしあなたが天国で生活したいんだったらば、天に新しく住むところを作る準備を始めるけれども、まず天国で生活したいかどうかアンケートを配りますなんて言っていないんです。天でちゃんとした住まい用意してる。そしてどうやったら天に来ることができるのか、条件を満たせばあなた天国に来ることができる、だけど条件を満たさなければ天国に来られない、どっち選ぶのかどうぞと言ってる。こういうやり方からですね、神様というのを判断しても、神様のやり方から判断してもですね、この2章の17節での神様の指示というものは、神様の偉大さを示すための命令したものじゃないんです。人が、アダムが神様の命令にどれほど忠実なのかテストするために設けた制約でもないんです。こんなケチな理由で神である主はこの2章の17節を言ってるんじゃないんです。大きな愛でもって、この人がそこまで成長したら、アダムが成長したら必ず食べさせていく、そしてもっと成長できるように、この地球の本当の主として、主として十分な活躍ができる知識も持てるものとするようにやってあげようとして、この木を生やしてある。さあ、そうなると今度質問があります。だったらば善悪の知識の木の実というのは一体何なのか、皆さんまだ分かりません、想像できない。今の我々にはすぐに手に入るようになっている。昔は手に入らなかった、今はすぐ手に入るようになっています。善悪の知識、善悪をちゃんと見極めるものです。知識を得るものです。さあ、何だかお分かりでしょ。聖書に書いてないんですよ。そうだって答えない、だから推測ですよ。だけれども、何が正しいことで何が正しくないことなのか、ちゃんと分かるようになっている。今まで教えてこられた知識を全部思い出すことができるようなものを与えてくれている。しかもです、それはある程度の年齢、ある程度まで成長するまで待ってるという。昔はみんな待ってると言った。今はですね、みんな成長してきていると思うから、いつでも与えるよと言ってる。古い契約の時代には誰も与えられていなかった。与えられてもすぐにそれどこに解いちゃってた。さあ、そういうものがあるでしょ。と推測したらどうなるか。今だったら生まれ変わりがはっきりと確立するまではこれ与えないよと言ってるようになります。ただの惑わしにごまかされるんだよと。ちゃんとしたものを与えるためには、それまでの期間を通せよと言ってる。
さあそうなってくるとこれが何なのか分かるだろうと思う。私は口で言いません。何かってこれは推測だから、この聖書にそうだと書いてないから。だけども善悪の知識の木というのはそこにまで推測できるんですよ。だから聖書をどのように読んだらいいのか、聖書から出てくる質問疑問に対してはどのようにすればこの聖書から答えを見つけることができるのかというやり方を学びさえすれば、あと他に、まあ、コンコルダンスがあった方ももちろんいいんです。ギリシャ語ヘブル語分かった方が楽なんだけども、あと何がいるか、どんな参考書がいるか、これを一生懸命読みさえすれば必ず答えがこの中にあるんですよ。だから私はですね、その参考書なんか買うのやめなさい。もう一回立ち読みして必要なところで めくって読んで、うちに帰ってらっしゃる。高い金払う必要がないとそこなんです。私は以前ですね、こんな分厚いすげえ辞書を買った。1万5000円するやつ買った。役に立つだろうと思って買った。全然役に立たない。ない方がいい。というのはですね、それ何かと言ったらですね、コンコルダンスだっつってですね、この聖書の中の言葉が全部がですね、リストにしてあるという。調べてみると半分もリストにしてない。で1万5000円も払っちゃった。もっとも最初その前もってのこれ申し込みだから1万5000円がちょっと安かった。1万3000円ぐらいだった。だからものを払っちゃった。今一瞬で損です。損しました。まだ今でも棚に飾ってある。そういう点からですね、それからもう買うのやめたんです。やっぱり俺の昔のやり方は正しかった。教科書も参考書も何もいらない。買う必要がない。本屋に行って読めよ。それで一番安いというふうにですね、また元に戻ることにしちゃったんです。そういう観点からこの聖書をどう読んだらば答えが見つかるのか、その読み方を勉強しながら聖書の中に矛盾がないということをですね、皆さんに分かってほしいんです。来週続けましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると約束をしてくださっています。そういう観点から創世記というもの、最初の3つの章、ミニバイブルと言われているものをしっかりと勉強することによって、あなたがそれから先現代に至るまでどういう動きを取ろうとしてくださっているのか、どういう方なのか、しっかりと勉強学ぶことができる箇所がもうすでにある。わずかに3つの章を読むだけでもって分かるという観点から、このミニバイブルと言われているところをしっかりと勉強することによって、私たち一人一人がキリスト教というもの、聖書というものを正しく理解し、あなたという方を理解できるようになっているということを心から感謝いたします。聖書から出てくる質問疑問に対してはその聖書の中に必ず答えがあると言われている通りに、どのようにすればその答えを見つけることができるのかというやり方を見つけさえすれば、あなたが教えようとしているものを正しく解釈をすることができるという観点からも、このような聖書が与えられていること、準備されていることを感謝いたします。どうぞこの聖書というものを基盤として我々一人一人が勉強して成長していけるものとなるよ。最終的にはキリストの御霊まで成長できるものとなるよ。あなたが全てを賄ってくださることを感謝いたします。どうぞ私たちがこの聖書を読んだ時に、私たちの中に宿っている聖霊様を通して何をあなたが教えようとして書かせていたのか、どういう点を私たちがしっかりと認識をした上で読まなければいけないのかといったようなことを思い起こさせてくださいますよう、導きを与えてくださいますよう、イエス様の名前でお願いいたします。それと同時に私たちの方でも注意をして読むよう、どのように読んだらいいのかということをいつも念頭に置いた上で読むものとなるよ。これから先もあなたが導きを与えてくださることをイエス様の名前でもって感謝をお捧げいたします。ここまで勉強できたことはありがたいと思います。さらなる学びをさせてくださることを信じて感謝をお捧げいたします。感謝と賛美とこの祈りを我々の主であるイエス様の皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。